はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命児青木です。2025年、3発目のオムラジ、もうすでにね、
あら、
一発二発配信しておりますが、
なるほど、
はい、東吉野村といえば、
はい、
この方です。お願いします。
2025年大輔です。
はい。
いや
よく、まあ、よく分かんなくもないっていうかよく分かるっていうことでね、2025年になりましたからね、
はい、明けましたね。
明けましたね、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
お願いします。
そんなことで、
うん、
2025年ですけど、
5年、
2024年は、
うん、
なんかどんな1年だったっていうのありますか。
いやー、どうなんやろうな。なんかやっぱりもう2025年ね、俺50歳の年なんですよ。
あら、
結構節目でしょ。
人生50年。
下天のうちに比べればいい
ね。いやでも舞を踊る人もいましたからね。そうやって、
でもマジで結構節目な気はしてて、
うん、
だからその49、まあいわゆるだから大きな30年の終わりやと思ったんですよ。
お、大きな30年。
うん、なんか自分がこう物心ついてっていうかさ、社会みたいなもんと、まあ、一応はこう向き合い出してから、
はい、
まあ、20歳からさ30年経ったらさ、まあ、50じゃないですか。
うん、
だからか、まあ、10年1サイクルを3回やったっていうふうに見てて、
は
あ
は
あ、でこの50からのこのまた3年ってさ、
うん、
あ、3年じゃないわ、この30年って、
うん、
まあ、また10年3回やんないけど、
うん、
どうすんのやろみたいな。だから一応その長い30年の終わりみたいな、またはこれから始まる新しい30年タームの始まりみたいな感じが、なんか俺の中でぼんやりあって、
うん、
だから結構いろんなことがなんか別にこう意図はせんかってんけど整理されていったような気もして、
うんうん、
でなんつうかこう、うん、でけへんことがどんどん増えてんなみたいな
気は
すげえしますね。
それは例えばどういう、
なんなんやろ、こうやりたくないことがどんどんできなくなっていく。
ああ、
うん、
やりたくないことができなくなっていく、
うん、
あ、じゃあいいっていうことですね。
まあいいっちゃいいんですけど、
はい、
でもやりたくないこともやらんとあかんことが結構あるじゃないですか。
おお、というと、
まあわかんないですけど、そのまあエクセル触ってみたりとか、
ああ、
ね、
はいはい、
うん、なんかこう、まあ俺そういう数字的なとかあんま強くないんですけど、
お、
まあ、でもとはいえそれがわかんないとわかんないこともある、はい、
あ、
でもそういうのはね、富に嫌になってきちゃって、
はいはい、
見たくないなみたいな、
あ
だからどんどんわがままになってきてるなっていうのはすげえ感じてて、
それあれじゃないですか、
うん、
老害ってやつじゃないですか。だから年、分からない、でもどうなんですかね。いや僕はまあそれが老害なのか老害じゃないのかっていうのちょっとね、うん、今言ったけど、
うん、
別に老害っていう言葉は僕は使わないので普段、
うん、
使わないし、あんまりそういう意識をして生きてないんですけど、少なくともなんかやりたくないことをやらないっていう選択をするっていうこと自体は、うん、僕は結構その全人類そうなったらいいなって思ってるところはありますね。ただ、うんうん、じゃあなんでやってきたのかっていうね、
うん、
今まで坂本さんやりたくないことをやってきたのかっていうと、一つはそのいやね、やっぱそれやんないと先に話が先に進まない状況だったりとか、
うん、
まあその先にあるやりたいことができないとか、うん、そういうことなんですかね、
うん、またはなんつうのやってくれそうな人が見つかんないとか
さ、ああ、
うん、
はいはい、
まあ、だからそういう意味で言うと、なんかその穴埋めてくれる人が周りに結構いるようになったとも言えるんかもわからへんけど、
そうですよね、
もしかしたらね、
うんうん、
でもなんか年とともになんか嫌なことは嫌だって言いやすくなってきてるのは事実。
あ、
うん、それはだからこう若手じゃなくなっていったからなんやろうなと思って、
あ、
うん、なんかこう失うものがあんまり怖くなくなってきたっていうのがあるかもわからんね。
ああ、そうですか。
うん、
この30年って振り返ってみると、
うん、
どうですか。
いやー、なんかマジでこう無呼吸で泳いでたなみたいな感覚あるね。
ああ、
うん、
ど どういうことですか、無呼
吸で泳い、だからほんまにずっとこうもうほんまに延々と潜水し続けてたみたいな。
ああ、
うん、とにかく早く向こうに着きたいみたいな。
ああ、
なんかだから焦ってたんかな、どっかで。うん、なんかだから結構こう行き急いでた感はありますね。
あ
やっぱりこの30年って
でも20、まあ正確な年は分かんないけど、
うん、
まずその大阪で建築とか、
そうねそうね、
のお仕事をされていて、
うん、
20代にそれで、うんうん、一旦組織で働いたけどその組織
そう、ね、ちょ
っと向いてないわっつって辞めて、でフリーで、フリーの建築ですか、デザイン、
いやフリーのデザインでやり始めて体壊したっていうのが、まあ、20代の10年間で起こったことなんです
よ。はいはい。
で30の入り口で東吉野に来てるんで、
あ
だ東吉野で20年って感じ。
ああ、
うん、
そうですか。
そう、
ほう。で東吉野の中でも、
うん、
まあまあ約10年目ぐらいにオフィスキャンプ、
うん、あそうだな、うんうん、まさにまさに2000、あ今年だから10周年なんで、
はい、ああそうですか。
本当にだからちょうどそんな感じです。
うん、
うん、だから大きく3つに分けられるかな。
はいはい、そうですね、
うん、
あら
だから10年って結構なんかそういうタームなんですよ、ね、やっぱし不思議と。
そう考えてみると、
うん、
さっきのそのやりたくないこととあとやりたいことみたいなのを、
うん、
まあ仕事として分けるときにどうですか、なんかやりたくないことは、
うん、
最初は20代のうちはめちゃやりたくないことやってたけど、
うん、
だんだんとやりたいことができるようになってきたっていう話なのか、
うん、
それともなんか全然違う話っていうか。
そうやね、でもまあでも大きな流れとしてはやっぱそうですね、うん、徐々にやりたいことができるようになって、やりたくないことは減ったっていうのはある。
あ、
うん、でもやりたいことの中にもやりたくないことって絶対入ってるから。
そうですね、
うん、それをどうにかこうにか自分でやってたものが徐々になんかそれすらも、
うん、
まあなんとか任せられるようになってきてるのかもわからへんし、
うん、
もういっかと思ってるのかもわからへんし、
うん、
そこはもう目つぶり出してるのかもわからへんけど、
あ、
うん、なんかこう、うん、そうね、だからそういう意味でそういう何らかのこうクオリティみたいなもんに対する妙なこだわりみたいなのも減ったんかもわからへん。
ああそうですか、
うん、
面白いですね、
もしかしたら、
うん、
だからいろいろ許せるっつうのあるんじゃないですか。
ほ
う、うん、
結構じゃあ前はこだわりっつうか、
うん、なんかやっぱりこうこれ以上のもんにはしとかんとみたいな、
あ、
うん、なんか変にね自分でやけどね、
それ、はいはい、
思い込んでるとこはあったかもわからない。
うん、そうですか。
なかなかでもこの50からの30年をこう、
うん、
模範にするべき人ってあんま見えないんですよね、
やっぱ
し、うん、そこがだからこの50からの30年の難しいとこなんかもわからんなと思ったり、
うん、
うん、なんかほんでこう前に行くことが目的じゃだんだんなくなってきてる気もしてて、
ほう前、
うん、なんかこうこの30年って今までの、うん、なんかこうとにかく進むっていうことが、
ああ
の それだけでもなんか許されるっていうか、
うんうん
うん、進んでさえいてたら OK みたいなと思っててんけど、うん、なんかこの30年ってもう同じ進むがなんかこう無条件でいいってなんか思えんなみたいな感じがすげえあって、
うん、
うん、
それは坂本さん自身に対して感じることなの、自身だけに対して感じることなのか、それとも社会的全体に対して。
いやでもどうかな、やっぱ前者の率は高いとは思う、
うん
うん、っていうのがやっぱりこうこの残りの30年で、まあ、仮に、ね、今年何か始めたとして、まあ、30年やったら終わりじゃないですか、
うん、
だから責任取れることがあんまないなみたいな、
お
そのなんつうんかな、どんどんできなくなっていくと思うんですよ、
はい、
少なくとも10年ずつ
できなくなってく
る、自分自身のパフォーマンスとして、
あ、
まあ、明確にフィジカルが多分弱ってくると思うん
で、はいはい、
そう考えた時に何がやれんねやろみたいな、
お、
うん、だから変になんかこう、うん、始められへんなみたいなさ、
でも結構その、
うん、
例えば能楽師の方とか、
はい、
とはなんだろうな、まあ、伝統芸能系の方っていうのはそのね、あの年を取れば取るほどパフォーマンス下がっていくっていうふうにあんま考えなくて、
そうそう、そこがだから俺結構今一番注目ポイントで、
はい、
だからおそらくなんですけど、うん、これまあ、うん、間違ってるかも分からへんねんけど、うん、自己表現的なものっていうのは、
うん、
あんまり関係ないんですよ、そ
う、
だからなんつうんかな、重ねるごとにこう円熟していくんですよ、やっぱそれは。だからフィジカルがどうこうだけじゃない、何かそのフィジカルは弱ってもでもその人でしかできひん表現みたいなのがやっぱあるんですよね、
うんうん、味が出てくるとかね言いますもんね。
でだからその若い人の方がキレが良かったり、
はいはい、
その素早かったりするんだけど、うん、なんかかといってじゃあ年取ってる人がゆったり動いてることとか、
うん、
なんかこうなんつうかな、言わずもがなで語ってることとかみたいなことっていう表現は、うんうん、逆に若い人が真似しようと思ってもできひんみたいな、うんうん、なんかそれぞれの価値をなんか価値化できるんですけど、なんかこうこと社会的な仕事みたいなものに対する評価っていうのはやっぱりこう早い安いうまいじゃないけど、一定のやっぱこう評価軸が揺るがへんから、
あ
やっぱこうだんだん表舞台から去っていくべきなんちゃうのかなと思ってて、
あ
その能力っていうのは絶対落ちていくから、確実に、
はいはい、
だからもっとそういう自己表現的な分野に自分の軸は仕事さん限りはなんか年を重ねることの意味ってあんまりないんやろうなみたいな、
うーん、
すげえ思ってる、
う
ん、だから前に進むじゃないんかなって言ってるのもそういう理由で、
あ、
うん、
な、僕はその坂本さん自身がというよりも、うん、社会全体が前に進むっていう発想をもうちょっとなんていうか手放さないと、
うん、
かこの社会自体が持たないんじゃないかなっていう気はしてるんですよね、
う
ん、
でも確かにちょっとそういうこうムーブメントっていうかさね、なんかそういう声がそこをここから聞こえてくるっていうシーンはあるよね。
まあ撤退学なんてね、我々が関わっているまさに、
まさに ね, ねとか、まあ例えばあのこれはね、あの諸外国の基準ですけど B コープみたいなのが出てきたりとか、 あとリード認証みたいな認証があったりとか、うんうん、やっぱりこう環境とか社会のことを考えた時になんかやっぱりこうあの盲目的なその前進っていうのが、
うん、
ちょっとやっぱ褒められたもんじゃないよねっていうのがさ、
うん、
まあ、一応その 全世界的にはなんかこう言われ出してはきてるよね。
そうですよね、うん、いやそれでやっぱりなんていうのかな、まあとにかく動くとか、
うん、
とにかく大量に作るとかっていうのってある意味そのやってる側としても負荷かかるから、でその負荷に対して対価を支払って、
うん、
まあその負荷に対してだけじゃないんですけど、成果に対してもそうだし負荷に対してもそうだし、支払ってくれてるとなんかすごくやった気になるっていうか、
いやそれはほんまにそれ
ね、
うん、この30年ほんまそうやったんちゃうかなと思うある意味
あそうですか、
まあ俺もそんなほらマッチョな方じゃないから、なんかまあそれをまあ愚直にやり続けられたかって言われたら分からへんねんけど、
うん、
でもまあ少なくともそういう思考の中ににいてたのが事実だと思うんですよね。何らかの負荷に対して自分が抗うなりなんなりすると、うん、やっぱりそれなりになんか認められたり、場合によってはそれが対価になったりするっていう、うん、すげえ分かりやすい構図で、でもそれをこうもう同じだけ続けますって言われた時に、もう30年やりますって言われた時に、あれなんかちょっとそれ ちゃうなみたいなを、
うんうんうん、
こうやっぱりすげえ感じるんですよね。
ね
え、うん、
だからまあ時代の流れとしてもそういうふうに、
うん、
この大量生産大量消費みたいな、とにかくなんか、まあ、動く、とにかく作る、とにかく売るみたいな、
うん、
でできるだけ早くみたいなのっていうのはだんだんと多分そうじゃないんじゃないっていうかね、
うん、
何でもかんでもやりゃいいってもんじゃないっていう風にはなってきているとは思うんですよね、うん、まあ、だからこそ、まあ、これ収録前にもちょっと話してましたけど、
うん、
そのね、僕があの特に年末のね、あの牧民合宿で、
はいはいはい、
ね、その今津さんからも言われたんですけど、なんか青木さんが普通のことを言い出したぞっていう普通にやろうっていうね、その言い出したっていうんで、ね、
うん、
でもなんていうんですかね、いきなりその社会全体が、
うん、
その数とか その移動量とか、
うん、
その負荷とか、
うん、
じゃなくってやっぱ質だよねみたいな、環境に負荷かけないでいいものを作るのがよりいいんだよねみたいなのか、から始まっちゃってるから、
うん、
それってでもめちゃくちゃ何て言うんですか、難しいっていうか、うん、ちょっと特殊なオーダーから来ちゃってるみたいな感じするんですよね、
うんうん
うん、でもまずはなんか、まあ、環境に負荷かけようかかけまいが、うん、あ、何か、そうそう、何かを作るっていうねそこを結構すっ飛ばしちゃって、いきなりなんか多分若い子とかもみんな環境に負荷かけないで、あとその人種差別的ではない、あとその男女もジェンダー平等である、結構その達成すべき高度がめちゃくちゃ多い中でいいもん作ってねって言われてるような気がしちゃってんじゃないかなと思ってる、まあ私社会全体はやっぱそれを求めてるって思うんですよね。その中で、ね、まあ、あの我々がよく言うようなそのとりあえずやってみるとか、うん、プロトタイピングとかって、
うん、
なんか僕らが思ってる以上にハードル高く感じちゃってんじゃないかなって気は
し
てるんですよね。そっ
か、なるほどね。確かにね、とりあえずやってみるって言ってもそのあらゆる行動をクリアした上でやってみないといけないんじゃないかと思ってるっていうこと
にな
る
よね。そうそう、例えば、うん、ラッツ&スターがね、
お、確か
にラッツ&スターが最初できないでしょ、その顔黒塗りにして、でゴスペルとか ああいうね R&B 的なものを歌う、でそれもう顔黒塗りにしてる時点で、うん、あのね、ブラックの方々の真似したいんだなっていうのが分かって、うん、はいはいはい、で聞けるわけじゃないですか、
うん、
で もう今の世の中じゃあもうああいうことした時点で人種差別的だし、
うん、
ってなった時にじゃあ歌だけでそのね、なんか R&B をやってるよっていうのをもう見せなきゃいけない、聞かせなきゃいけないわけでしょ、うん、それなんかすげえいきなりハードル高いみたいな、
うん、
確かにこの例えがいいのか悪いのか分かんないけど、
いやいや、
ちょっとそんな感じ、うん、なんかいきなり質ばかりを求められてしまってるっていうかね、
うん、そうね、
そういうところあんのかなっていうのは、
いやこれ結構難しい話してんな、
思いますよ、
うん、やっぱでもなんかある種の倫理観みたいなもんでもあるじゃないですか、うん、それって、でだからそれはなんていうかな、あのずっとこう下から積み上げていって檻みたいに溜まっていった結果、うんうん、判断できるようになるもんやと思うんですけど、それをすっ飛ばしておそらくそのこう来たらこうするっていう反射的な態度としてそれがおそらく刷り込まれてるんやと思うんですよ、うん、この際が俺は結構危ういと思う、結局、うん、条件反射的にあ黒く塗ったイコールそれはレイシズムであるっていうか、
うんうん、
人種差別ですよねっていうふうに取っちゃうっていうのが、
うん、
なんでそれがあかんのかは分からへん状態、
うんうんうん、
積み上げてきたもんをすっ飛ばしてその上の答えだけで判断していってもうてるから、結局それもドグマ化してるっていうか、
うんうん、
だからそのヤバさなんやと思うね俺ら今思ってんの。
確かにね、
正しい振る舞いをみんなはするけども、その振る舞いの根源にあったもんってじゃあ何なのっていうと、実はそれは知らないっていう、それってだから同じことなってるよって話やと思うねんか、
うんうん、
結局だから振る舞いによって社会はホワイトに一見なったように見えるが、見えるがっていう状態が今ないと思う。
そうですよね、
うん、
そうだ、本当に社会がホワイトになったのかどうかちょっと分かんないんですけど、ホワイトに見えるようにはなったっていう、
そういうこと、そういうこと
ね、
そこの怖さ
感じはありますよね、
うん、だからそうじゃないまた新たなスタンダードが生まれてくると、そっちまたすぐふわって変わっていくやろうし、なんかそのなんかこう染まりやすさみたいなことも怖いなと思ってて、
うんうん
うん、その判断できてないってことやから、それってそこが一番怖くない、でも実は、
いやそうですよね、
うん、
結局なんていうのかな、なんかあの SNS で、まあ、すごく極端な発言をしている人の SNS での、ね、動画とかが流れてきた時に、うん、うわ極端だなとか、
うん、
なわけやるかいとか言って思うっていうのは、
うん、
結構なんかそこにエビデンスはないっていうか、
うんうんうんうん、
それは我々が歩んできた中で、
うん、
そんな極端なやついなかったわとか、
うん、
それは極端だよねって言って今までだったら、
うん、
あの相手にされなかったぞみたいな、そういう人生を歩んできた今、
うん、
僕らが見るからめちゃくちゃなこと言ってんなとかっていうのは分かるわけですけど、だけどこのなんていうんですか、 ね、積んできた、
そうそうそう、
蓄積がなくって接したらね、だから我々から見るとその社会がホワイトになったな、
うん、
みたいな風に思われるわけですけど、うん、それこそね、今までだったらっていうのがあるわけじゃないですか、うん、今までだったらない状態で、うん、ホワイトな社会だけ見た時に、うん、あ、社会ってこういうもんなんだと、うん、あれは言っちゃいけない、これは言っちゃいけない、うん、あれもしちゃいけないとかで、逆になんかどっか行ったら SNS に上げなきゃいけないんじゃないかとか、なんかね、やんなわけあるかいと僕らは思うわけですけど、なんかそれがその規範化してしまってるっていうかね、
うん、そうそうそう、そこだから反射的に動いてるだけで、
うんうん、
なんか一見みんながこうね、すごい里井子らに見えるかも分からへんねんけど、
うん、
その時にそのなんかある意味で言ったらものすごいこうなんていうかな、スポイルされてるもんが俺らよりもよっぽどいっぱいあるんかも分から
へん
し、
うんうんうん、
それの出し方が分からへんっていう状況にあるんちゃうかなとも思うし、それってすげえ危ういことでもあるやんか、
うん、
ずっと隠し通せたらいいけど、そうじゃない可能性もやっぱりあるし、なんかこうそこに対するちょっと不安、
うんうん
うん、でまあなんかそういうのと、なんかこうまあそれは俺はこうしてるかどうか分からんけど、
うん、
でもなんかやっぱりこうそういう表現みたいなものに対してすげえこうまあ興味が湧いてくるっていうのも、まあ一個はそういうとこにあんのかなとも思うんですよね、
うんうん
うん、もっとなんていうのかな、社会とかっていうよりもまず自己にちゃんと降りていくっていうか、自分がいいとか悪いとか思えることをやっぱりまずちゃんと分かろうとする、
うんうん、
なんかこうそういうスタンスっていうかさ、アティチュードみたいなのがやっぱり大事なんちゃうのかなと思ってさ、
うんうん
うん、結局だから社会的にとか集団的にとか組織的にいいと思われることをやれてるから良いっていうのはすげえ危ういぞと思う、
うんうん、確かにね、だってその社会が変わっちゃったらね、
そうやね、うん、
その価値観すらも変わってしまって、
そう、白や言ってたことが黒になる場合もあるしさ、その逆もしかりでさ、うんうん、それぐらいなんかものすごいなんか危ういし、なんかこう適当じゃないですか、実はその社会の方が、うん、そうだからそこがね、
そうだからまあね、僕はまあそのね、僕みの合宿でも普通のことをね、
うん、そうそうそう、
普通っていうのはそのなんかまあいわゆる、ね、
うん、
何でしたっけ、種、ハリとかやって、うん、その種の部分を、うん、とかまあ基礎とかね、
そうだよな、
うん、そこをやっぱりちゃんとした上で、つまりまあランニングとか筋トレとかってある程度体作りがあった上で、ね、変化球投げるとかって その人 の、
うん、
得意な、ポジションが決まってきたりとか、うん、なんかね、得意な球種が決まってくるとかね、
うん、
野球でいうとそうなるんだけど、最初から、ね、
うん、
やっぱり大谷翔平とか見ちゃってると、
いやマジそう見えんのよ、だからなんでこと社会においてはそれが成り立ってまうんやろとも思うし、
うん、
だからスポーツの世界じゃそれありえへんや、
うん、
いきなり野球習い始めてすぐの子がエースで4番しかやらないからみたいな感じで言い切っちゃうみたいな、
うん
うん、でルールのことはめっちゃ熟知してるみた
いな、うんうん、
でやったらあかんこともちゃんと分かってる、でもそれとそのエースで4番足りえる能力があるっていうことはイコールじゃないから、
うんうん、
なんかその滑稽さっていうかね、そのズレみたいな、
ね、だけどなんか今の世の中って、まあ、僕自身そういうところで助かってきた部分もあるんでしょうけど、
うん、
なんかその人が彼がエースで4番やりたいって言ったら、あ、じゃあまあとりあえずいいよみたいな。でも昔だったら、
うん、
ね、
あり、
何言ってんだおめえはっつって、
あ、やろう
っつって、ね、で出直してこいっていうかね。うん、
で、まあ、それはそれで横暴だし、
うんうんうん、
やっぱりあんま褒められたもんじゃなかったとも思うんですよ。
うんうん、
そうそう、必ずしもなんかそれが正しかったとは俺は思えんけど、でもそのやり方じゃないと気づかれへん人らがおったらもうこれまた事実で。
うん、
だからなんかそこがなんかこう完全に否定されて、そうじゃないのだけが肯定されるっていうの、まあ、ある種のその優しさっつと語弊あるけど、
うん、
まあじゃあやったらいいんじゃないっていう、そのある種のその、まあ、一見自由に見えるものを、
うん、
はなんかある意味で言ったらその子らに対してものすごく厳しいこと言ってるとも言えるし、こいつむちゃくちゃやなみたいな、もういきなり帰る飛びかよみたいな、
うんうん、
なんかこんなやつも昭和やんみたいな。でもその昭和じゃないと気づかれへん人らもおるし、
ね、
気づけない、まあそのやり方やからこそ身につくことももちろんあって、こどうすんのっつう話で
っていう2025年初めっていう非常にだから我々は何、
はい、
ていうんですか、迷っているというか困ってるっていうか、
困ってますね、
困ってますよね、
だから自分に対してだけはちょっとなんか折り合いつけれるかなとは思ってますけど、
うん、それはこの30年があったからでしょ。
そうなのだし、まあこの30年を見てそう思ってるだけであって、
うん、そうですよね。
でも対社会とか対組織とか対チームに対してじゃあこれからどうしていこうと思った時に、これ結構難しいこと問われてんなとも思ってるんですよね。
で我々って人前で喋ることが多いじゃないですか、うん、どっちかというとね。その時に、まあ、結局最終いやもう人それぞれですっていう話じゃないですか、言ってみれば、ま
あ、そうね、そうね。
だからそれが、うん、でなんていうんですかね、まあ、かといってなんかこの場に呼ばれているということは求められているものもあるだろうし、うん、とかってなった時にまあなんていうかな、こうした方がいいんじゃないですかとか、
うん、
自分はこうしてますとか、まあ、少なくとも自分はこうしてますっていうことを言っても、
うん、
その坂本さんだったら30年とかね、僕だったらまあ20年とかっていうのが相手には見えないわけ
じ
ゃないですか。
そうだな、そうなんだよな。だから結局そういうこう振る舞いを再生産してるだけなんかも分からへんやんか、
うん、
要はあ、なるほど、じゃあそういう時はこう振る舞っときゃいいんだの答えの部分というか、動きのとこだけを要はまた俺たちもまあこう擦りにいってるっていうかさ、
うんうん、
そこしか前たらぶっちゃけ伝えられへんから、
はい、
いやあなたの年であなたの立場やったら自分はこうするかもねっていうことはまあもちろん言えるが、
うん、
なんでそう思ったかっていうところはその短い時間でやっぱ伝えきられへんから、
うん、
本当はそのなんでそう思ったんかの方がむしろ大事で、
うんうん、
そのなんでを判断するために蓄積したことをやっぱり同じように蓄積した方がいいんじゃないのとも言いたいし、でもそれはそんななんか一朝一夕じゃないからごめんねって感じ、
うん、
そんなコンビニエンスしなかったわっていう。
そうですよね、うん、だからこれがね、多分まあこれは教育とか、
うん、
まあ、企業の中では研修とかね、
うん、
やってたりとか、まあ、あとは事業を引き継ぐみたいなところも、まあ、事業を引き継ぐっていう時に単にその経営を、単にって言っちゃあれなんだけど、経営的に引き継ぐっていうこともあるだろうし、もしくはその例えば伝統なんかのね工芸品とかだったら、その技術を引き継ぐみたいなのもまた難しいこととしてあるだろうし、なんかやっぱりこの何でしょうね、社会のまあ、技術的なものもそうだし、その情報伝達の仕方とか価値観とかっていうのがすごい変わっている中で、そのでも変わらないものを、
うん、
はあるはずだと、その人間が、ね、生きている以上は、でその変わらないものをどうやって、まあ、引き継いでいき、
うん、
でそれをどう、まあ、守っていくのかとか活用していくのかみたいな、なんかそこの部分にみんななんか苦慮してるっていう感じはしますけどね。
なるほどね、
見ててね、
うん、
その中で、
うん、
その儲かる儲かんないとか、
うん、
注目される注目されないとかっていうのは、
うん、
それははっきり言って社会の話だから、
そう、
社会側が変われば注目されてたものが注目されなくなったり、お金になってたものがなんなくなったりとかっていうのは、うん、まああるわけじゃないですか、
うん、
だからで、まあ、そこはそこである程度大事なんだけど、うんうんうん、ただそこだけで生きちゃうと、まあ、それこそその条件反射的になっちゃうっていうかね、うん、その、そうね、AI 使えばいいんでしょみたいなことになっちゃうと、いや終わってんなその発想みたいなことになる、
うんうん、わけだからね。そう
だよな、この見えない
分、うん、そうなんだよな、
どうみんなでなんか探り合い、うん、その共有していくのかみたいな、うん、
なんかだから青木くんがいつやったかなに振り分けてて、俺結構気に入ってるなんか分け方があってさ、
はい、
社会人に対して自然人みたいなことと、
はいはい、
あと社会と世界っていうのと、
はい、
これ結構いい分け方やなと思って、はい、俺もたまにそういう話する時あるんですけど、はい、どっちかっていうと世界のことを知らなすぎる、
あ、
または自然人的事故に気づいてなさすぎる、
うんうんうん、
この2つがやっぱり俺結構病巣やと思ってて、うん、で俺は結構よく言ってんのはやっぱちゃんと暮らした方がいいんじゃないですかっていう話をよくするんですよ、うん、それは最近特に、うん、なんかちょっと落ち込んでたらまあ普通より美味しいもの食べてくださいと、で普段より長くお風呂入った方がいいんじゃないですかっていう話を俺はしてんねんけど、うん、まあすげえそれもまた当たり前の話やけどさ、でもなんかそれがその社会じゃなくて世界に生きていることでもあるし、
うん、
なんかこう社会人としてだけじゃない自然人的事故をなんか認識するとこってもはや俺らこう現代人にとってはもうそこぐらいしか残ってないんじゃないかなと思ってて、
うん、
食べたり、まあ、寝たり、まあ、風呂入ったりみたいな、なんかそういう時間をやっぱこうより良くするっていうことを忘れすぎてるのが俺は結構大きい病巣やと思ってて、だからどんなとこで集まってもなんか分からへんけどこう何て言うかな、より良いものを食べようとしてるのかとか、
うん、
より良い時間が過ごせる空間を選んでんのかとか、なんかそっちちゃんと気にした方がええんちゃうみたいな。
いや何かね、
うん、
その通りだなと思うし、僕はだから多分同じことを言ってると思うんですけど、
うん、
そのまあかといってそのなんて言ったらいいかな、社会の中だけで、まあ、僕は社会と世界って言った時に、
うん、
社会っていうのはもう本当人間が、まあ、まあ僕は言うとその商品経済、
うん、
人間が作って人間のニーズに基づいてできているあの空間とか場所とか時間のことをまあ社会と呼んでて、で世界っていうのはそうじゃなくて、例えばまあそこにニーズがなくても存在する、まあ、木とか、木もその街中だとニーズがあって、
うん、
そのね、街路樹とか
誰かが植えてるか、
ね、誰かが植えてるんで、でもまあ山であったりとかっていうのはそういう部分っていうのがだんだんあの人間の、まあ、手が入らなくなってきてるっていうのは、まあ、良くも悪くもなんですけど、そういうその人間のニーズが入らなくなってきているっていう、
うん、
でそれがまあ世界なんじゃないっていう、でそっちの方がその生き物により近いじゃないか、
うん、
でそのニーズがあるから存在するものが社会であり、でその社会というニーズによって、そこに居続けるのが社会人であると、
うん、
でそういうニーズから解き放たれたあの時間とか空間とかが必要なんじゃないかっていうことで言っているんですけど、
うん、
多分じゃあどうやってそのニーズからね逃れればいいのかっていうのは、うん、結構みんなだからなんていうかな、よりいいものを食べましょうって言った時に、
うん、
あ、じゃあコンビニじゃなくてちょっとうな丼食いますかみたいなことになっちゃうじゃないですか。でそうするとコンビニだと、まあ、500円の弁当なんだけど、
う
ん、うな丼だと1800円、
うんうん、
でもいいもん食べようって思ったから特上にしよう3000円とかってなんか結局そこ止まりになっちゃう
なるほどね、なるほどね、
っていうのを、
うん、
どう、
そうだよな、だからそこをやっぱりさ、良いっていうことは何なのかっていうことを、
うんうんうん、
やっぱこう考え続けることじゃないですか。で考えてアクションすることだと思ってて、でそれがつまり暮らしを良くするっていうことの言葉の中に含まれてんねんけど、
うん、
だからうな丼を食べる、それもより良いうな丼食べようと思ったらどんどん値段が上がっていく、だからやっぱりお金稼がなええもん食べられへんねんやってこんなんのが、まあ、第一の思考やと思うねんけど、
うんうん、
でもよりもっと突っ込んでいった時にその本当にいいうなぎっていうのはどういうふうに手に入ってんねやろとか、
うんうん、
でそれを作るまでの工程ってどうなってんねやとか、じゃあうなぎのタレってどうやってできてんのとか、じゃあそもそもうなぎ そのうな重が入ってるお重はどうやって作られてんねやろみたいな、うん、なんかもう そこまでこう意識が及ぶようになってくると、徐々になんかこう暮らしのアウトラインが見えてくるっていうか、
うん、
だから全部は結局誰かの手によってなされてることで、でそれを自分の時間で肩代わりしていったらそれはお金じゃなくて自分の力で手に入るわけやんか、
うん、
でそうするとそれこ そのじゃあうなぎを釣りに行くかみたいな話にもなってくるし、
うん、
釣ったうなぎさばいて食ったらどうなんだやろみたいなこととかさ、
なんか実はそれをうなぎを食べるっていうこと一つの中にもものすごいいろんな選択肢があって、うん、それが今見えてないのがやばいじゃない、
うんうん、
だ少なくてもまずはじゃあコンビニで3食済ませるはやめようぜっていうのが一歩目、うん、それがじゃあ普通のお店に入っていくようになるんかも、ね、普通のお店の中でもチェーン店じゃなくてじゃあ地元の店にしようとか、うんうん、まあ、だんだん選択肢は変わっていくと思うんだけど、そうやってこうなんていうかな、やっぱり全部そこは実は3度の飯絶対食ってるはずやから
みんな、うんうん、
それをおろそかにせえへんっていうことをやるだけでやっぱり見えてくるもんって随分あるんちゃうとか俺なんか思うんだよね、
うんうんう
ん、でもそれは、うん、やっぱなんかでもあれかな、そういうシーンをやっぱり一回でも味わわれへんかったら分かれへんかもな、
うん、
だからやっぱりその場を用意する必要性はあんねやろな俺らもな、
うんうん、
結局だからうまいもん一緒に食おうぜって話になるのかも、あ俺のうまいもんはこれですよっていうのを、
はいはい、
食べてもらわなあかんのかも、
確かに、
ね、青木くんのスペシャリティはこれですよっていうのをやっぱりその同じようにこう食卓を囲んで食べる時間っていうのを、
うん、
やっぱり増やさんと誰かの言いが分かれへんだよな、
ね、え
結局
いやそうなんですよ、はあ、でだからその社会的意義っていう、
うん、
だ例えば芸能人が広告打ってるとかね、
うん、
なんかそれってある意味でその広告打てるぐらい大きな会社だったり、
うん、
まあ、信用があったりとか、
うん、まあ、その指標にはなるけどね、
そうそう指標にはなってて、うん、ただだからそのなんていうんですか、社会的にいいとはされていないんだが、
うん、
その世界的にいいっていうか、自分の中では
そう、ね、
いいってい う,
そう、ね、いやもうそこそこそこそこ、
ね、その生き物である自分がグッとくるみたいな、そこってどう、まあ、で僕ちょっと話は違うかもしれないけど、なんかまあ去年ね、
うん、
あんまり詳しく言えないんですけど、僕と坂本さんが、まあ、旅行に出かけましたって時に、はいはい、一緒の部屋にね、まあ、何度かあったじゃないですか、泊まったっていうね、うん、一緒の部屋に泊まったよ、うん、その時になんて言うんだろう、ああ残念だなっていう風に感じた経験があったじゃないですか。
ありましたね。
で僕ああいうことの気がするって、それはなんていうのかな、コップがありますと言ったらガラスでいいじゃんとか、例えばコップでね水飲みます、ガラスでいいのにプラスチックにしちゃうとか、まあ、あとは 木でね、木の壁がありますって言った時に、うん、でもなんかその木のあれ なんていうんですか、合板みたいなやつ貼って、うん、だポクするっていう、
ポクするね、
でなんか
そうだよな、壁紙みたいな、
壁紙みたいなやつとか、
木の板に見える壁紙、
そうだ、なんかいや偽物じゃんっていう、
で
社会って、まあ坂本さんこれたまに言うけど、うん、なんですか、舞台装置っていうか、
うんうんうん、
社会って実は偽物じゃないですか、
うん、
まあ、そこにちらほら、まあ、人間がそこに住んでるから、
うん、
本物っぽく見えたりもするんですけど、うん、実は偽物であるっていうところですよね。
つらいよそれ。つらい
話。いやつらい話なんですよね。
マジで
ね。これがね、
うん、
でも本物を見ないと、でこれ本物って、ね、そのめちゃくちゃ石油王しか見えないとかそういう話じゃなくってっていうね。
いやなんか今の時期なんかは特にそれギリ、はい、見やすい時期やと思うんですよ。この正月とかって皆さん実家に帰られたりする人結構いるじゃないですか、
はい、
そうすると大体、まあ、働いてる都市から、まあ、地方に、
うん、
地域に、まあ、帰る人っていうのは、まあ、結構いると思ってて、うん、全員じゃないけどね。そうするとさ、なんかお母ちゃん家めっちゃ居心地ええなみたいなとか、
うん、
なんか別に特別なもん出てけえへんねんけど、なんか分からへんけど腹以外のとこが満たされた気がするみたいなこととかさ、多分なんか感じてる人もいると思うんですよね。それが俺結構入り口でもあって、だから、まあ、田舎がある人はすげえラッキーでさ、なんか一応その両方をさ初めて知れて、
はい、
でもなんかやっぱりこうすごくこう精度の高い舞台装置にみんな戻ってくから 2,3 日も経ったら
さ、うん、
そうするとやっぱもうあっという間に忘れんだけど、そういうことってなんかだから本当はそれをもっと行ったり来たりするとあれってなる瞬間結構あると思うんだけどね。
それはそのおばあちゃんの家が本当の木で作られてい
た、うん、例えばね
とかする
なんか隙間風で寒いかも分からへんし、うんうん、なんかこたつから変な匂いするかも分からへんけど、うんうん、でもなんか分からへんけどよく寝れますこっちの方がみたいなこととかさあったりするじゃないですか、
はい、
だから まさにそういう話でその古民家でとかさなんかこうやっぱ大体地域にあるもんの方がやっぱその辺のもんで建てられたり作られたりしてる率がやっぱ高いから、
うん、
やっぱいいんですよね結局
ねえだけど社会的に見るとその街中の多分高級マンションっていうかね、うん、高層マンションみたいな方が熱のあれなんていうんですか、
はいはいはい、
密閉率とか高くて熱、うん、なんかこう換気の、
うんうんうん、
なんとか率みたいな気密性が、ね、密性は高くて、
うん、高いんだわ
でそれ社会的に見ると実は良かったりするし、うん、もう田舎のねあの隙間風ピューピューのところなんていうのはもう、うん、寒いし虫も入ってくるし、うん、全然良くないっていう話になって、うん、でみんなね何、ま、マンションに住みたいよとかっていうで何駅地下でとかってなってくるんですけど、うん、偽物だぞっていう
偽物なんですよこれが残念なことに。すんげえクソ高い偽物みんな買わされて
るのそうなんですよ
ほんとそこ残念だわ
でだからこれ僕は多分人間関係とかもそんな気がしててつまりなんか経済合理性の中で生きている人間関係みたいなでも本当はやっぱりそうじゃない、まあ、だから社会人になると友達ができにくくなるみたいなのはまさにこれでその友達って経済合理性に基づいてできてなかったわけですよ、うん、なんか得するとか、うん、なんかいいことがあるんじゃねえかとかそういうことをねあの目的にしてなかったわけじゃないですか、うん、なんとなくなんか話が合うなとか、まあ、近くに住んでんなとか、うん、なんかそういうぐらいのことであの友達っていうのはできてたと思うんですけど、うん、それが社会人になるとどうしてもこの社会的な価値観っていうか、
うんうんうん、
あのね、この人と、まあ、限られた時間この人と いると、うん、なんかいいことがあるんじゃないかとか、うん、なんか分かんないけどそういうことにそういう価値観が入ってくるような人間関係になってくるとってなるとまあそうですね、まあ、前言撤回とまでいかないけどまあで偽物だとは言わないんですけどその人間関係がねだけど、うん、やっぱりちょっと何でしょう、まあ、社会的な人間関係だよなっていう気はするんですよ、
うん、
でももう一個ねその生き物的人間関係とか生き物
世界の方ね
そう世界の方ね生き物的な住居であったりとか生き物的な部分っていうのもやっぱり人間を持ってるんでやっぱりそこの部分を大切にする時間、
うんめっちゃ大事
がないと
なんかさだから青木くんもさあの生きるためのファンタジーとか言ってやってるじゃないですか
やってます
あれもすげえいい企画やと思ってて、はい、だからああいうこともすごく分かりやすくその入り口作ってるじゃないですか、うん、あれって俺世界の入り口やと思ってて、はいはい、やっぱりみんなも役に立つ本しか読まないんですよ、
うんうんうん、
ちょっとライフハックみたいな話か、
はいはい
まあ、またこうビジネスの、
うん、
ビジネスハックみたいな話なんか何らかのティップスを欲しがってるんですよね、うん、書物はそれを得るための道具だと思ってて、うん、じゃあ小説を読みましょうとかじゃあ物語をファンタジー何の得があるのって話にさ、うん、私この時間をなんでその謎の創作物に咲かなあかんのってこういう話になってさ、うん、なんかもうほんまに寂しい話なんだけどなんかその時間をお金に換算しちゃう癖がさやっぱり結構今はすごくあって、
うんうん
でやっぱりこうその中において言うとファンタジーとかいわゆるそのまあ創作物的なものっていうのはなんか何の足しになってんのってこ
う、うんうん、
その論法でいくと何のよねなんぼ稼がしてくれんのそれでって話、
うんうんうん、
買い足しはいいかもわからんけど、
うん、
いやこの寂しさよだから
ねえ
ああ
だからそれってある種短期的にはいいのかもしれない、
うん、
その来週提出の書類を作んなきゃいけないっていう時にファンタジーを読まない方がその書類は提出できるでしょうとなるんだがやっぱりそのちょっと長い目で見た時になんかその価値観だけその書類を書く人にはなれるんだけど、うん、人間からはちょっと遠ざかってしまうっていうこのなんか 難しさというか、
そうなんだよ、
があるなとは思いますね。
いや でもさ、これさ、すげえまた話蒸し返すけど、
はい、
とはいえそういう話を俺たちがずっとしちゃうもんやから、
そう、
そっから入りすぎる人もいるわけじゃないですか。
そうそう、
あ、なるほど、つまりファンタジーさえ読めばね、人生豊かになるのである、暮らしをね、より美味しいものを貯めれば人生が豊かになるんだ、それが
うなぎをさばけば
そうそうそう、私の人生は豊かになって、
そうそう、
良い人間になれるのである。いや、これも危ない。
だって僕、その僕民のね、
うん、
あの瀬川君に、
うん、
とりあえずビジネス書読めばってまさかあの青木がっていうね。
いや、でもほんまにそういうことなんですよ、
ね、
それはだから俺らはいろいろ摂取した中でこういう話はしているが、なんか最初からそうだったわけじゃないっていうのはやっぱすごいあって、
でもなんかやっぱ一人一人として喋ると、なんかそのビジネス、まあすごく大雑把に分けちゃうと、うん、ビジネスあのマインドの人なのか、
うん、
それともそういうファンタジーマインドの人なのかっていうのはだんだん見えてきてて、
うんうんうん、
でそのさっき言ったね、あの実名出してしまってあれなんですけど、その瀬川君はファンタジー寄りの人なんですよ。
おお、なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど。
だからやっぱビジネス寄りの本を読んでみたらまた
バランスが取れるよってこと
です
よ
ね。そうそうそうそう、ファンタジーをじゃあどう実際に実現させていくのか、その社会の中で実現させていくのかっていうあの思考にもなるし、
うん、
でやっぱりこので生きるためのファンタジーの会の竹端さんはもう本当ビジネス的にとか超合理的に、
うん、
やってきて、で本当にあの時間の使い方みたいなあの本をもうほぼほぼ当時出ていたものは読破しただろうというぐらいの人、うん、でもやっぱりそれで生きていると行き詰まってしまったっていうところがあって、だからそういう人がファンタジーを読むっていうのはすごくいい
と
思うんですよね。だからそのどっちかやりゃオールオッケーっていう話ではなく、やっぱりまあ自分に必要なのは何なのかっていうなんか問いもあの大事な気がしますけどね。
なんかでもやっぱりこうそういう俺らが言ってるようなことをそんなんさって言えるようなやつは、
うん、
そもそも必要ないし、俺らみたいな話ね、
うんうん、
でなんつうかこう大学とか高校とか中学校とかでやっぱりそれなりに真面目にやっちゃう子ほど今やっぱりそうじゃない方向に行きがちやからさ、
あ
つまりだからそのアンファンタジーな世界に、
あ
だからやっぱり社会人としてよりよくあるための教育っていうのをすげえこう分かりやすく受け続けてるから、
あ確かに、
でそれに対してちゃんと反応できる子らの多くは社会人としてうまく振る舞う術を、うん、まあ普通やったら身につけてると思うんですよ、
うん、
概ね。でそういう子らに対してやっぱりいやそれだけじゃないけどねって、社会だけじゃなくて世界っていうのもあるよって話やし、
うん、
社会人の前にあなたは自然人なんですよっていうことをもう一回取り戻すっていう、やっぱりこうそういう時間がまあ、少なくても俺は社会に出る前にいるんちゃうかなと思っててぐらい今多分その社会に出るための準備をさせられ続けてるような気はするんですよね、
うんうんうん、
その学生生活の中で。
確かにね、もしくその坂本さんの周りにいる学生は社会人寄りなのかもしれないですね、
うん、そうなの、俺の周りそうなの、
僕の周りの子たちはやっぱり休学してる子もすごく多いし、
うん、
その体調崩したりとか、
うん、
だそもそもこの社会
に、あそうかそうか、社会人的振る舞いに何かもう違和感
出ちゃった、もうすでに違和感が出ちゃってるって、
なるほどなるほど、
その時点でそうだ、すごいファンタジックな
あ
の人間が多いんで、
そうか、そうするとさって話になるよね、
うん、
1回はちょっとこう社会的な動きを身につけとくと、
うん、
まあもう一回社会に戻ろっかってなった時に、まあやっぱこう息は吸いやすくなるよね。
そうそうそうそう、それはそうだと思うんですよね、うん、だから結構でも僕らってでもなんかなんていうんですか、結構だから多分周りにいる彦の属性からすると、
うんうん、
我々は多分違うあのところにいる人間だと思われていて、うん、だからオフィスキャンプとルチャリブロと同じあの村の中にあるんですかみたいな、
あいやよう言われるなそれ。
そうだけど、まあこうやってずっとね一緒に話をしているって、うん、なった時に、だからここの不思議さ に気づいてほしいですよね。
あ、
だから全然、ね、そう考え方が違うから話が合わないんだじゃなくて、うん、で考え方がもうあまり違わないんだけど、
う
ん、何でしょうね、なんか見え方が違っても全然ね、実は同じ、
うん、
あのルーツ、
そうそうそう、同じこの水源から水汲んでると感じするよね。
そうそうっていう、
うん、
ね、だからそういう意味ではその何あのファンタジー寄りの人間っていうかね、うん、あの社会に出たくないとかっていう、まあ僕もそういう人間でしたけど、
うん、
それってなんかその他人 社会人とし社会人のために用意された、
うん、
あの入り口から入ろうとしてるからダメなん
だって、そうそうそう、
その自分の、
うん、
自分の入り口っていうか、なんかその社会人としての振る舞いを求められる社会への入り口、うん、じゃない入り口も実はあるっていう、
うんうんうん、
ことにもね気づいてもらったらいいし、
いいよね、
そのね社会に普通に入るのにあの違和感なく入っちゃってる人からすると、もうちょっとそのファンタジーの部分がないと、
うん、
なんかそ、まあ、行き詰まってしまったりと
か、そうだな、そうだな、そこの振る舞いがやっぱうまくできる子らはうまくできる子らですげえ悩んでるから、
あ
結局、うん、
へえ、
そっちはそっちでって感じやな。だからなんつうかこう、うん、まあうまくそれを演じきれてる子らは全然大丈夫なんやけど、
うんうん、
なんか演じながらも違和感持ってる子らもおってるんですよね。でも結構な量いると思います、そういう子
って。ああ、そっかそっか。だからそうですね。まあ社会っていう舞台装置だとした時に、うん、演じれすぎちゃう人と、もう演じること自体がもうダメです、
100% 無理って言われるやん、うん、でもこれはさ、ごく実は少数でボリュームゾーンは実はどっちでもない微妙なゾーンなんですよ、
はいはい、
だからこうハマりきってもないしできないわけでもないっていう、
うん、
ここが一番そういう意味で言うと、まあ、苦しいゾーンでもあると思ってて、生ききってないからどっちにも、
そうか、
うん、でもそういうことに対してはまあやっぱりそういうこう、まあ、暮らしを取り戻す、
はい、
のが俺は一個の処方箋になっちゃうかなと思って、
うん、
まあ、そういう話をしてるんですけどね。
で、暮らしはあるぞっていう子にとっては、
うんうん、
ちょっと社会に、うん、出てみたなってい
う、そうね、そうね。
いや、それで、うん、あのもう時間もうそろそろ1時間ですけど、最終的にっつうか、
うん、
まあ、これはこういう問いが正しいのか正しくないのか分からないんですけど、うん、でそのね、社会と世界があったり、
うん、
社会的人間と生き物的な人間でもあったりとかしてるっていう話を今してて、うん、なんかでも我々はそこう行ったり来たりしながらやってるわけですけど、
うんうんうん
うん、こう行ったり来たりすると何がいいんでしょうか。
あ、なるほど。
何を我々はしようとしてるんだろうっていうのは、
なるほど、
うん、
面白いですねそれ。うーん、でも多分なんていうのかな、あの、うん、この間がさ、その社会人的事故と自然人的事故のこの間のこのグラデーションのところにみんないるじゃないですか、
うん、
100% どっちかっていう人はまずいないんですよね、うんうん、そうやって考えた時になんかどっちも行ったり来たりしてる分だけその偏りがはっきり分かるっていうのもあるし、うん、まあ、またはあこの人こっちの方の人やなみたいなのがなんかこうあったり話したり分かるみたいな、それは多分そのどっちもの曲をやっぱりそれなりに振り切って見てるからと思うんですよね、
うん、
その上でなんとなく俺はそのまあ青木くんもやと思うけど、まあどちらにもまあ振ろうと思ったら振れるっていうことは俺やっぱりそのどっちも行ったり来てる来たりしてる一つの力やと思ってて、だから今このチームの中ではどうなんかとか全部にその物差しが当てはまるっていう気はすげえしてて、で場合によったらそれを適切にこうスライダーとして動かせる可能性もあるんちゃうかなと思うんですよね、
うんうん、
だからそこがその参照点を2つ持つやっぱりメリットで、
うん、
やっぱり今一体我々はあなたは、または自分はどのあたりなんやろうかっていうのが分かることのなんかこう良さなんじゃない、
うんうん、
やっぱり
そうですよね、うん、でまあ自分にないというか、
うんうんうん、
ね、自分のこの何でしょうね、まあポジショニングが分かった方が動きやすいだろうし、
うん、そうそうそうそう、だから俺は多分これから先の30年間はもうちょっとだからこう自然人的事故によった方がいいんかなと思ったりとかさ、そういうことができるわけじゃないですか、
はいはい、
なんかそういう感じに使える、
でなんかそうで、例えばまあ山岳にせよ、
うん、
それで何て言うかな、そのうーん今しんどいですと、その会社で働いてるんだけど、うん、ちょっとその自分の生活の部分がないんでしんどいですとか、あとは逆になんかちょっと社会にうまく出れなくて
あ
しんどいですっていう、うん、そういうしんどさを抱えてるって、まあ、しんどさとか課題みたいな、うんまあ、抱えてる人に対してあこういうふうにしたらとか、こういう場に来るとあの同じところを目指してんだけどちょっと違うとこから目指してる人と出会えるからいいよみたいなことはできると思うんです
けど、う
ん、
そうだよな、
うん、ただなんかそれをやることが何なんだろうとも思ってるっていうか、それいいんですよ、その
なるほど、
各自のなんていうかな、あの悩みとか課題を解決しますっていう、
うん
まあ、ある種対処、
うん、
対処療法じゃないけど、うん、そういうのはいいでしょうと言った時に、まあもう一方対処療法の逆って予防ですけど、
うん
まあ、予防でもちょっと違うかもしれないんだけど、なんかそのどういう社会にそれこそねとか、どういう世界にとか、
うん、
なんかどういうふうになんかあの生活が組み立てて、
うん、
行く人が増えたらいいのかなとか、
うんうん
まあ、自分のことを考えてもなんかどんな風になってたらよりいいのかしらというのはなんか思ってますね、
うんうんうんうん、なるほどね、うん、そうね、それ結構、うん、でもやっぱりよく俺らも話してるけど、そのまあなんていうかな、こういう特に都市じゃなく地域みたいな場所に、うん、一応自分のなんかこう一つのこう港というか、うん、帰るべき場所を持って暮らす人の数が増えるっていうことなんちゃうんかなと思ってるんですよ、うん、俺は端的にそれを一つのドメインとしてやる人が増えるとある程度なんかこう解決する部分がある気はしてて、それはその環境の中から学び取れることがたくさんあるからやと思ってんだけど、
うんうん、
でそれはこう言わずもがなで教えてくれることがいっぱいあって、そこに単純に時間を投下できたらやっぱ分かることっていっぱいあると思うんですよ、
うん、
だから一旦はそういう人がまず俺は増えるべき、うん、まあその暮らしっていうものをその分かりやすく質をこう上げれる一つの方法として、まあ、都市ではないところで暮らしてみるっていうのがあるんちゃうかなと思う
んですよね、うんうんう
ん、だから一旦そうしてみたらみたいな、
うん、で
それがいきなり住むのは無理やったらちょっと来てみたらの話やし、やっぱしでそうやってちょっとずつでもそのなんか2つの世界があるっていう、2つの、まあ、社会と世界があるっていうのを知覚してもらうってい
う
ところからも
う、うんうん、
始めはしゃあないと思うんだけど、なんかそういう風にしてなんかこう少なくても自分の暮らしの質が上がるっていうことと、それによって生まれてくる新たな仕事に対して向き合う人が増えるみたいな、なんか俺は目指してるのはそういうとこなのかな、
うん、
そういう人が増えると多分仕事ってまた変わってくると思うんですよ、
ねうんうんうん、
でああなるほどこれも仕事かみたいになるんちゃうかなと思ってて、
うん
うん、まあ事実うちの村がなんかそういう風になりつつあるような気もしてるから、
うん
実際だからやっぱうちの村に来た人らが多くがやっぱり自分の仕事感っていうか働き方みたいなのを結構ダイナミックに転換してる人が多いと思ってて、
うん
で旗から見てて危なっかしいんやけど、
うん、
まあ一応みんなどうにかこうにかやれてるやんって話で、
うん、
なんでやれてんのか俺もさ全員聞いてんから分からへんけど、
うん、
でもやれてるじゃないですか。だからなんかそういうの見てるとなんか一つのまあ回なんちゃうかなと思うんですけどね、
それが、うんうんうんそうですね、
うん、
それはでも間違いないですよね。
そうや
ね、うん、だし、まあ、僕はね ある種原理主義的な部分があるんで、
うん、
やっぱりその偽物、
うん、
偽物がもっと減ってくれたらいいなっていうのは ね, 確かにね
いやこれなかなかしんどいよね。だからそれこそさそういう俺言ったけどその、はい、地域とか地方みたいなところにね、うん、越すといいですよって言ったが、うん、そこにいてる人らですら今その経済合理性的なことで例えばその空間の素材をそんな風にして選んじゃったりする場合もあって、
いやあります
よね、往々にしてあって、まあ、気密性の高いハウスメーカーの家なんかを場合によったらさ人工生活風に建てちゃうみたいな、
うんうん、
まあ、これはあるわけであってこれもなかなかがね
ねえ
どうすんのそれみたいな
ねえでも本当にね全国的に見てもなんでしょうね、あの古い本物の建物を、
うん、
残すよりもそれを壊して偽物を建てた方が安いですよっていう、
まあな、
そうなんだ、経済合理的なこれ出ちゃってるわけじゃないですか。
そうなの、
ね、でこれがもう本当に日本全国で行われていることだったりするので、
うん、するんです。どうする、
ね、これはねやっぱりちょっと
うん、
由々しき事態だと思いますよ。
いやだから少なくても俺らは、
うん、
そういうのちょっとなんかダサいですよねっていう、
うん、
こう、まあ、ある種の
ムーブメントをもうそれはだから言ってきましょう。僕ね、
起こした方がいいんじゃない。
そうかもしれないですね。僕ね、やっぱりね、あ、教養って大事だなって思いましたよ。
うん、
だからやっぱりね、あの バカは人間じゃないっていう。
やばい
なんていうの、いや語弊がありましたね今ね、語弊っていうか、
どんどん精鋭化して
そうそうそう、いやなんて言ったらいいのかな、
わかるわかる、
なん、うん、だ超難しい、だからこれだけ切り取られたら
そうなんだよ、
もうね、まあ、これだけ切り取られて、この切り取られなくてもダメかもしれないんだけど、そのまあだから学歴が高ければバカじゃないっていうわけじゃ全然ないから、でもやっぱりなん、まあ、謙虚であるとか、 なんかその知っていうものに対してそのなんか、ね、暗記してあの人よりいい点取れば頭がいいんでしょうとかも全然全く違うと思うし、英語が喋ればいいんでしょうとも全然違うと思うし、でもやっぱりその他者に敬意を持つ、ね、で他者に敬意を持たねえやつはバカだからどうしようも
ねえバカだ
お前は何なんだって感じですけど、なんかその辺がちょっと感じてることで、だからなんていうのかな、その生まれた赤ちゃんも可愛いですよ、可愛いけど、でもそれとそのやっぱり、まあ、経験を積んできた真っ当な大人っていうのは、それはあの同列じゃないでしょっていうか、
うん
あのめっちゃ極端なこと言ってますよ、
うん、
だけど今はなんかその例えばそのインプレッションとか、
あそう、ね、
数値化してその赤ちゃんが、ね、クリックしたのも1だし、
うん、
そのね、真っ当な、
はいはい、大人がクリックしても
大人がクリックしても1だし、これおかしくない、で、うん、それを民主主義と呼んでるみたいなところあるから、
確かに、ね、
それはおかしいでしょっていうのをちゃんと言うっていう、
うん、
だこれってそのなんていうの、いやそれ偽物ですやんってちゃんと言うってことと同じ、そのなんていうの、プラスチックを見たときに、そのプラスチック作りたかったんだったらいいんですけど、そのね、ガラスっぽくやってるプラスチックみたいな、なんかね、
だからもうなんつうの、そのさ、物が悪いっつうよりそれを選んだ理由が透けて見えることのさもしさなの、これ。
そうだ、
割れたら嫌なんでしょってって感じやん、
はいはいはい、
ね、ガラスを客室に置いとくと割れたら嫌なんでしょうやし、割れた人がまたクレーム言ったりするんでしょうとか、うん、なんかあらゆることがなんかさ想像できちゃうじゃないですか。あ、なるほど、自然の木使うと誰かがいたずらしたら困るよねとか、うん、まあなんか傷ついたら嫌だよねとか、だからまあじゃあ張り替えれる壁紙にしときましょう、まあ、わかるけど、
うん、
あれってなる、それっておもてなしでしたっけっていう、
うん、
旅館ってそう人をもてなす場所じゃなかったでしたっけみたいなさ、
うん、
まあこういう話やんか、我々も家も一緒よ、うん、全部同じ話やんけど、
そうなんだよな、
それっぽく見える何か偽物に置き換えることで一見なんかメンテフリーに見えたりね、なんか得してるように思うんやけど、そのさもしさがさもう出ちゃうよっていう、空間から非言語で語っちゃってるよっていう、あなたの品性をっていうさ、
確かに
辛い話よこれ。
いや
だからやっぱりラスキンとモリスじゃないけどさ、
はい、
やっぱり柳井宗悦と河合勘次郎と
かさ、はいはい、
なんかこうやっぱり思想とそれを伝播するための何らかのプロダクト、
うん、
なんかそれをやっぱセットでなんかやっぱこう伝えんやろうなと思うんですけど、
ね、
ああいうことでもないと良さが分かんないんですよね。
確かに
あれはやっぱちょっとムーブメントになったじゃないですか、
うん、人間、まあ、
そうそう古くで言うと、うん、例えばその千利休の好きやみたいなもんもそうだし、はいはい、えこれかっこよくないみたいになったんやと思うんですよ単純に。だからやっぱりなんかこう張り物でやってんのダサくないっていう、
うん、
まあ、どうこうかっこよく伝えるのかみたいなのはこれは結構俺はなんかある気はして、
うん、
でそういうこうかっこよさから入る人にとってはそれをトレースするだけでそうなるし、
うんうん、
でいやそんな薄っぺらいのはさっていう人に対してはちゃんと裏に裏付けとしての思想があるっていうのがちゃんとセットになってるっていうのが、うん、まあ、結構すげえ重要でその両方をやっぱりちゃんと作った方がやっぱいいんでしょうね。
そうだからあの僕江戸東京建物園に行った時に あの、ね、坂本さんにも写真送りましたけど、うん、前川邦夫さんの自邸があって、うん、でこれどっかに見たことあるなと思った時に、うん、あの人井上
はいはいはいはい、
うん、何でしたっけ
あの群馬のね
群馬のね
レーモンドね
そうそう、
うん、
レーモンドの自宅を、
うん、
あの完コピしたっていう、そうそう
そう井上邸ね
井上邸っていうのがあって、うん、なんかその時になんか梁だったかな、
うん、あが結構シザーのね、うん、
はい
挟んでるんですね、
はい、うん、細かったりしてあ確かにいわゆる古民家とかって、うん、もっと太い梁でとか木を使っててっていうのがあったけど別になんていうのかなじゃあ太い方がいいかとか、うん、細い方がまあシュッとしててスタイリッシュかとかってまあ、それはあの各々の価値観はあるんですけど、うん、でも両方本物なわけですよね、うんうんうん、だからなんて言うんでしょうねその見た目であのこうだからダイヤモンドだからよくって、
うん、
そのなんかプラスチックだから悪いんですよとかっていう話では、うんうん、実はないっていうのがまあ難しいところではあるんですけど、うん、なんかやっぱそれを知っていくのが教養っていうことなんだろうなっていうね、うん、
だからやっぱりこう結局その空間ってそれを良しとして選んだ人がいてるもんの集合体じゃないですか、はいはい、だから結局その裏にあるなぜそれを選んだんかっていうその思想の部分が浮き彫りになってくるから嫌なんですよ結局嫌なやつは嫌なんです、
はいはい、
明らかにそういう経済合理性によって、うん、まあ、イージーにチープに作られてんなこれはそれもイージーにチープに作りましたよって見えると高いお金取られへんから、
うんうん、
安く豪華に見えるもん作りたいってなる、
はい、
それがいっちゃんさんも仕分けるか、
うんうんうんうん、
それが伝わってくるから、
まあ、コスパを良くしようっていう発想ですもんね
辛いなみたいな、うん、それが別になんていうんかなそう。その人たちが心底それを願ってるわけじゃなくって、
うん、
物が知らんからそれに巻かれ取られて待ってるって感じだよな、
うん
うん、
いやあまあね僕自身もちろんその教養があるとかないとかっていう話というよりも教養が大事だからもっとなんか知りたいなっていうかね、
うん、
それはやっぱり思いましたよね。だからあの2024年を振り返ってみると、うん、結構そこは大きかったですよ僕にとっては。だから坂本さんと一緒に、
うん、
ね
群馬、うん、
まあ群馬行ったり、
はいはいはい、
ね、
いろいろ
行った、いろいろ行ったじゃないですか、うん、その時に何でしょう、まあ、そういう話にはあんまりなんなかったかもしれないけど、
うん、
あやっぱ本物と偽物って、まああのまあ、ちょっと極端に分けすぎかもしれないけど、
うん、
なんつうんですかね、あいいものは あるし、
うん、
でちょっとこれはなっていうものもあると、
うん、
でそれをうーん、まあ、僕はそのなんか本読んだりとかするとすごく感じるんですけど、あ物自体にもやっぱりそういうのってもちろんあるし、
あるんだよね、
でもなんかそのまあじゃあ美術品はすべからくいいかっていうと、まあ、そこにはあの好き嫌いも感情も入ってくるんで、うん、ここはまあ一旦置いといたとして、
うん、
なんでしょうね、なんかじゃあ全部100均で揃えたものに で生活した方が、うん、あの経済合理的で、賢い消費者なのか、
うん、
っていうとなんか どうなんだろうっていうか、まあ、そうじゃないんじゃないとは思うか思っているので、うん、かもうちょっとその本物をつかめるように、
うん、
自分自身になりたいし、まあ、本当の言葉っていうのを使っていきたいし、うん、本当の何でしょうね、まあ、人間関係であったり社会関係であったり、
うん、
まあもの、
うん、
であったりっていうのがを選べるようになるみたいな、それは結構このこれからの社会において実は大事なような気がする。
いやもう本当そうっすよね、
ええ、
でもそれが今むっちゃ難しい時代に来てるのは間違いない。
あ、
うん、なんかほんまに教養っぽい偽教養みたいなめっちゃほらさ振る舞いだけで身につけられてまうから、
あそうだ
本当にそこに時間を費やして、ね、実際にじゃあ井上邸に行ってみてとか前川邦夫邸に行ってみてとかっていうことをせん限りは分からんことっていっぱいあるんやんか、うんうん、それをまた誰と行くかもそうやし、だからやっぱりこうものすごいやっぱ実は大変でそういうことって、
うん、
でもその大変でなんか一見意味なさそうなことにやっぱこう自分の時間使ったりお金使ったりしなあかんってことでさ、
そうなんですよ、
でしょ、それ結構さえー、ってなるやん、みんながもうどれだけ自分の時間を効果的に使うのかを考えてるからが、
うん、
あなたは無駄やと思うことに時間投じなさいって言われるみたいな、だからやっぱ俺らはなんかどっかでこうなんか袖すり合った人らと、ね、
うん、
それをなんかこう伝えれる場を持って、やっぱり全員は無理やからなんかちょっとでも関係がある人になんかそれをこう伝えるための場をやっぱ持ち続けるってことなんちゃうんかなと
思
って、
うん、
一緒に飯食ってとか風呂入ってとかなんかいいなと思うものを見に行ってっていうことをやっぱこう重ねるしかやっぱ受け渡す方法なくって、うん、まあそれが結局楽しいからなんですけどね、要はより豊かに生きるっていうことがやっぱこう楽しかったり気持ちよかったりするからそうしてるだけなんやけど、
うん、
うん
うん、という迷っているというかね、どうしたもんかなと思いつつ、まあでも何でしょうね、まあだから我々は、
うん、
ある種その、うん、上がってしまって、で誰かを指導するみたいな風には全然実は考えてなくって、我々自身もあの迷っているので、ちょっと一緒にね、なんかそのこの迷い道をご一緒しませんかみたいな、
いや本当そうだよ
感じですね、
うん、ほんまに考える人のなんか頭の数がもっといる気がするよね、
うん
うん、ぐらいやっぱこうすごい、まあ、難しい局面に来てると、
うん、
うん、
いやそんなことで、今年はあの、はい、山岳をね、
そうなんだよ、
やりましょうと、
やりましょうと4月ぐらいにやろうかって言ってたよね、
そうですね、
うん、
堀田慎吾郎
氏をね、
氏をねお招きして、うん、まあ、ただどういうプログラムをにするかとかね、ちょっと
そうなんだよ、
ね、考え、
なんか一個ちょっと俺あって、
はい、
あの今この間もね、あのライブデザインスクールのフィールドワークでも一回試してみたんですけど、うちの村に結構ニューカマーがいるじゃないですか、
はい、
いろいろ、
はい、
例えばフランシスとか、
あ、
例えばダグラスとか、
はい、
例えばフィリックス
とか、外国の
方
々、そう、
この外人部隊がやっぱ俺結構面白いと思ってて、うんうん、なんていうかな、こうわざわざ選んで日本をに住みに来た人らなんですよ、あの人らって、うんうん、で俺らは、まあ、こうか不幸かも選ん、うん、なんか生まれた地が日本やったから、
うん、
日本を選んだっていうよりはもういてるって感じだけど、うんうん、やっぱ選んだ人らが見てる日本感とか、その場所でやっぱりやってることって俺結構面白いなと思ってて、
うんうん、
でそういうことってあんま触れる機会ないじゃないですか、
確かに、
そのある種日本の日本らしさみたいなのをものすごくなんかあのまあ外形的に表現できてる人らな気もしてて、
うん、
でそれそのなんかこうワークみたいなのを一回やってもらったんですよ、
それ、はいはい、
なんか例えばダグラスのとこやったら一緒に絵描こうよみたいなワークやって3時間ぐらいやったんやけど、それが結構良くて、
うん、
だからなんかあの先にまずそういうこの東吉野っていう場所を使ってワークをすると、
うん、
でその翌日まあ、話すとそれをネタに、うん、みたいなのがなんかこうちょっとインプットアウトプットでやれると面白いんちゃうかなと思ってて、
うんうんうん、
なんかその2本立てみたいなのどうですか。
うん、いやそれがね、いいと思います。
一回体動かしてみて、うんうん、まあ、それだから青木君も俺も何やったらそのワークに参加して、
うんうん、
でまあ、誰にどうやってもらうかまた決めたいと思うけど、うん、どっか一箇所それ決めてみんなでそのまずは体を動かすっていうか、まあ、こう自分の中にある暗黙知的なものをなんかこう引き出すワークみたいなのをやってみて、
うんうん、
でその後でみんなでそれは一体何やったんやろっていうことをなんかこう語り合うみたいな場を翌日とかに作りたいなと思って。どうですかそれ。
いやぜひ、
ね、
大事ですよね。だからその、うん、何でしょうね、どうしてもまあこの世の中数値とか言葉とかっていうね、
そうなんだよ、
力持ちすぎちゃって、
でまたさ向こうのやつやからさ、はい、あんまり通じひん人多いわけ。
あ、
何言ってっか分からへんみたいな感じもこれまた良くて、
は
い
は
い、
おそっかそっか、
だからもう身振り手振りとかでやるでしょ、
うんうん、
それがまたいいんです
よ、うん、
その言葉でやり取りせえへん、そのなんかこうフィジカルでやるっていうのが結構良くて、うん、
ああいいですね。
いいんです、
それにしましょう。
一回ちょっとじゃあ、
うん、
なのでまあ
いいですね、
できれば2泊3日ぐらいでやるといいかなと思いますね、
うん
うんうん、まあ、次の日それ終わって帰ってもいいんやけど、だから1泊2日でも、まあ、ちょっと考えましょうそこは。
はい、
はい、
じゃあそんな感じでちょっと山岳
は
ね、
はい、うん、
やっていきつつ、何でしょうね、まあうん、なるべく、まあ、これもまたその難しいことまた言ってんな、なっちゃうかもしれないんですけど、やっぱりそのね形にならないものを、ね、どうしても、まあ、形にならないものがあるよっていう、そこでしょうね。
難しいこと言ってるよね。
難しいこと言ってる、
うん、
いやなかなか
なかなか、だからほんまにわからんこと増えるよね。
増えますよねまあそのね、難しい見えないことをやる、つかみに行くためには見えることを ね積み上げていくっていうのも大事ですから、
これまた、
うん、と言ってね、はい、バランスを
そうです、ね、
取ろうとしてしまうというのが、これもまたいいのか悪いのか分かりませんけど、
うん、
まあそんな、
はい、
ね、まあでも本当1年を通じて山岳ね、ちょっとやっていきたいっすよね。
でもそのパターンやったら結構やれるかも。
ああ、はいはい、
何回も
ね、
ワークをいろんな人に頼んでさ、なんか村の人ともつながってもらえるし、
うん、
なんかよくない？
いいですよね、
うん、
それがいいな。
な
んかできるだけ、なんでしょうね、まあ、で今日社会と世界みたいな価値観にしましたけど、
うん、
社会もところ変われば価値観が変わりますし
ね。そうだよな、確かに。だから社会っていうのはちょっと今ね、都市みたいなものに割と限定した言い方をしちゃったから、
うん、
分かりにくくなってるかもわからんけど、そうだよな、こういうところにある社会とはまた全然違うもんね。
そうそうそう、
うん、
いやーと思っているので、まあじゃあこれをどうね、まあ完璧には無理ですけど、ある程度パッケージして、
パッケージ
ね募集を出すみたいな。
いやパッケージがむずいよこれ
むずいっすよ。
むずいっすね。
ねえ、どうしたもんでしょうか、
うん、誰やろうね、誰か、
誰かちょっと
言語化
手を借りないと。
そうだな、
うん、うん、むずいなこれは。
これはだからちょっと若い衆とやろうよ、やっぱ、
うん、
今20代ぐらいのことやりたい。
ぜひ
ね、うん、
まあね、我こそはという人は
ぜひ、
はい、
うん、
ぜひぜひということで、いやもうもやもやしたまま終わるとい
いっすね。
でもいいですね、
この2025年万博イヤー、
はい、
ふさわしい始まりじゃないですか。
あ適当に
もやもやスタート
もやもやスタートで、まあ、そうですね。なんか本当社会的にはもうなんかどんどん悪くなってるような気もしてるんで、
そうだよな、
うん、物価も上がり、戦争もね、
うん、この 2,3 年本当ひどいね、
ちょっとね、
うん、
とも思ってるんで、こういう社会に対してはもうちょっと根底からですね、
うん、
見直さねばなら、見直すっていうか、そのね、
そう、
うん、新しい視座をね、
うん、
得て、でみんなそれぞれの持ち場に帰っていくと。
そう、ね、
でコツコツやるっていう、うん、両方が必要ですね。
いるね。
ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。